健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院外科診療部長の岡本智義先生です。
おはようございます、岡本智義です。よろしくお願いします。
岡本先生、
はい、
先週は、外科全体のお話をお聞きしたんですけれど、今回のテーマはご専門も含めて、外科治療とは手術を受けることということをテーマにお話をお聞きしたいんですけど、ちょっとご説明いただけますか。
は
い、
内科の治療と対比いたしまして、外科の治療というのはですね、一番の特徴はですね、非常に分かりやすいということですね。悪いところを取ってくるというもう非常に単純な、ことであると。ですから、内科の治療に比べまして非常に結果がすぐに出るというところがありますね。それから短所はですね、一旦、どういう手術でもですね、体を傷つけなきゃいけないということですね。体に侵襲を加えて、治療を行うということなので、例えばそういう、医師免許とかですね、ちゃんとしたトレーニングを積んでないというような方がやった場合は、これも傷害罪になるわけですね。そこを我々が免責されるのは、一定の、そういうステップを踏んで免許があって技術力があるということで、そこが内科治療と圧倒的に違うということですね。ですから、場合によってはそういうことで、侵襲に、耐えられないような患者様がいらして、当初の結果を出すことができないというようなことも十分に考えられますので、外科の治療というのはやはり、これはどの治療でも同じなんですが、やはり患者さんご本人やご家族とのやはり信頼関係が構築された上でないと、やはり体にメスを入れるということは、なかなか難しいということで、やはり外科医というのは丹念にですね、患者様とご家族にご説明しなきゃいけないというふうに思っております。
先生のご専門の話をお聞きしたいんですけれど、先生のあれは胆道と膵臓っていうんですか、
はい、
ちょっとよくわからないんですけど、
は
い、
ですね、一般に肝臓とですね、皆さん胆のうがよく、胆石症なんかできる胆のうが非常に、よくご存知だと思うんですけど、膵臓もですね、最近、ご高齢な方が膵臓の腫瘍なんかになられてよく耳にすると思うんですけども、胆道っていうのはですね、なかなか、今まで皆様のですね、中でご理解しにくかったと思うんですが、いわゆる肝臓で胆汁という消化液ができて、それがですね、十二指腸に流れ出るまでに胆管という管があります。でこの途中に胆のうがあって、そういうのを含めて胆道っていうんですね。それで昔は肝、胆、膵、外科ということで、やってたんですけども、今はさらに細かくなりまして、肝臓外科と、胆膵外科というふうに、分かれてきております。ですけど、我々の施設では、肝、胆、膵、外科ということでひっくるめてやっております。
肝臓、胆の膵臓なんですけれども、はい、それぞれ の臓器の一番多い病気は何でしょうか。
やはり一番身近にあって多く手術するのは胆石症だと思います。はい、胆のうの中に石ができて胆のうだけを取るという胆石症ですね。それでこの肝胆膵というのは全てにやはり悪性の腫瘍ができるんですが、特徴なのはですね、もう症状が出るぐらいになるともうほとんど進行しておりまして、残念ながら手術ができないという方が多くなっちゃうんですね。ということは検診とかで、ちっちゃな影が見つかったとか病気が見つかったということでご紹介あるんですが、全く皆さん元気に仕事をされてピンピンしてるんですね。それで、今度は手術はどうなるかっていうと、非常に大きな手術が多いんですね。 でやはり胃とか大腸を取るよりも、いわゆる合併症が起こる確率が高くなりますので、これこそですね、そんなに全く症状もなくてピンピンしてるのにですね、そんな大きな手術いきなりやれって言われてというので、非常に最初にお話しするときには皆さんは抵抗感があります。ですけど逆に言えばそういう時期でないと治りませんし、先ほどの話に戻りますけど、さらにですね、そういう、大きな手術で命を預けていただけるということになるまでには何度でもお会いして、やはり信頼関係を築かないとですね、我々も安心して、手術ができないということになりますので、まあ、もっともそういう意味では外科医の中では非常にやりがいはありますが負担も多い分野だと思います。
うん、そうしますと肝臓以外は、胆のうと胆管水臓は見つかりにくいとか、手術が難しい、昔から膵臓はサイレントな臓器と言われてますけど、
沈黙の臓器と言われてました、ね。まあ、肝臓もそうですけど、まあ、全て症状が出にくいんですね、その3臓器はですね。
そうしますと普段からこまめに検査をした方がいいわけです。
そうですね、
それしか方法ないですね。
方法ないですね。
そして先生と仲良くなって、命を預けるという命じゃなくて、
そうですね、
手術をしていただく、ということです。
やはりなかなか、まあ、当たり前ですけどね、元気に、仕事もされてるのにいきなり大きな手術を進められてですね、まあ非常に迷う方が多いので、ぜひ一施設だけではなくてですね、セカンドオピニオン、サードオピニオンでいろんな施設の意見を聞いていただいて、まあ、そこで、まあ、その随分違うなと思った時には信頼できるところに行くというのが、やはり納得のいく医療を受けれるということだと思いますけど、
簡単に言ってその肝胆膵の症状が出るまで分かんないんですか？早期治療、早期発見、早期治療っていうのは難しいですか？
ですね、唯一分かるのはその胆道という胆汁の流れのところの近くにですね、たまたま腫瘍ができてその胆汁が流れなくなると、いわゆる皆さんご存知の黄疸って言って黄色くなるんですね。それが場所が悪いとですね、なかなかそういうのが出てこなくて、でなかなか胆石症はもう痛くなったりですね、膵炎も痛くなるんですね。だから痛い病気ほど安心なんですね。
そうですね。
で腫瘍、悪性腫瘍になるとほとんど痛みはもう末期にならないと出てこないので、先ほどのお話で痛みが出てから病院に来られる方は非常に厳しい方が多いですね。
じゃあやはり我慢強い人は危ないですね。
そうですね、まあ、あとは定期的にやはりきちっと検診を受けて、ということですね。
じゃあ我慢をしないで、機械的に受けるぐらいの気持ちで行けばいいですね。
あとちょっと先生、全然違う話なんですけど、その外科の中に、レジデントっていう、聞き慣れない言葉があるんですけれど、外科の先生いろいろいらっしゃると思いますけれど、ちょっとご説明いただけますか？
ですね、まあ、レジデントという名称はどこからレジデントっていうかっていうのはいろんな病院施設によって違うんですが、慈恵医大では一般的に厚生労働省の定めたいわゆる、
研修医、
ま、そうですね、研修医といいまして、ジェネラルにいろいろな科を回らなくちゃいけないという期間が 2年間と、
大学、医大を卒業した後です ね、 すぐに
国家試験受かってそれで研修医になるわけですね。でその後ですね、今度は、研修医の頃は自分が外科だとか内科とか標榜がついておりませんので、自分が今度志望したところの専門教育の、まあ、見習いみたいのがレジデントと。
その2年間の研修医の時に専門を決めるわけです ね、先生方は。そうです。
その後レジデント、それぞれ外科レジデント、内科レジデントと。
じゃあ専門のことを今度はきちっと学ぶという、
で一部 の市中病院の研修制度ではその1年目からレジデントという呼称で呼んでいるところもあります。
そうなんですか。
これは統一されておりません。
そうですか。
ちなみにそのレジデントじゃないんですけれども、岡本先生が外科の専門医になられたっていうのは、それこそ研修医の時に外科っていうふうに決められたんですか？ それとも他の部署っていうか、
ですね、我々の頃はですね、卒業時に一応決めることになってまして、うん、
はい、
やはりあの学生時代いろんなところに研修実習に行ったんですけども、まず一つは先ほどお話したように外科の治療というのは分かりやすいということですね、うん、非常にあのシャープに、治るということ、うん、こう薬を使って、いや効いたんだか効いてないんだかというのがどうも自分では、もうちょっとこの患者様に、こう 目に見える形でですね、うん、お役に立ちたいというのがあったのと、それからやはりですね、外科の手術の技術力というのはこれはもう1日2日本を読んだりビデオを見たりで、うん、つくものではありませんので、もう何年何十年かけて、つく技術というのは、やはりそれは財産になりますので、うん、そういう技術力をつけれるという意味でやはり外科という職種に憧れたといいますか、それからあとまあやはり、まあ、なってみてこれはさらに良かったんですが、やはりそういう手術終わって元気に帰られる方のやっぱり、まあ、嬉しい表情とかですね、感謝の言葉なんかを聞くと、やはり外科になって良かったなというふうに、今でも思っております。はい、
大変分かりやすいですよね、見た目でも何でも、先生ご自身の、岡本先生ご自身の性格もそういうふうにさっぱりした方なんですか？
まあ、待てない性格と言いますかね早く結論を出したいというか、
白黒はっきりさせたい、
そうですね、早く片付けたいというのがあって、まあそれはいい意味でも悪い意味でも取られちゃうんですけども、まあとにかく外科は手術に関してはごまかしができませんので、もういろいろな方が見て結果もすぐ分かりますので、そういう意味では非常に厳しいですけども、まあ、そういう大きな手術、それで患者さんが元気に帰る姿を見ると、うん、まあ、非常にやりがいのある職業だ、
さっぱりもすると。
そうですね、
岡本先生にぴったりのお仕事と、
うん、まあちょっとそれは私が判断することがありますので、ね、
はい、今日は岡本先生に外科治療とは手術を受けることということについてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メール mail@choufm.com mail@choufu-fm.com、お便りお待ちしております。
慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では、平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは外科岡本智義先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。